れあい熊本。このコーナーはボラサポ九州の協力でお送りします。このコーナーでは熊本地震後現在に至るまで人のつながりを大切にした支援活動をなさっている皆さんを紹介しています。今回はこの方です。熊本学院大学4年生熊本マシマシ計画代表の金村健吾さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
熊本マシマシ計画っていうそのグループですね、いつぐらいに立ち上がったんですか？
これは熊本地震が起こった後にできました。
その後の中心人物なんですか？
発足時のメンバーではないんですけど、その代表の方に誘われて入って、それからまあ中心人物のような形で副代表を務めて、そのまま今は代表やってます。
最初入ってなかったと。で、代表の方に誘われてってあったんですが、そのどんなところにその熊本マシマシ計画に入ろうっていう欲を感じたんですか？
もともとその子供たちのと一緒に遊ぶから手伝ってほしいということで行ったんですけど、まあ、その中で、まあ、子供たちがすごく、活動の中で楽しそうにしてますし、その参加してる学生自体も楽しそうにすごくしてたので、なんかお互いに利益があって、またいろんな人と話す機会もその活動の中であったので、まあ、こういうふうにつながりを持っていけて他人のためになることができればものすごくいいなと思ったので、そこを魅力に感じて入りました。
ではその災害後の支援にもいろんな形がありますけれども、熊本マシマシ計画の大きな柱は子どもたちへの支援。
はい、そうですね。子どももともと核となっているのは子どもたちに運動を通して、まあ、日頃のストレスを発散してもらうっていうところにあります。
今までどんなところで具体的にどんなことをしてきました？
具体的には、昼休み小学校に入って、まあ、一緒に運動をしたりだとか、あとは、結構その社団法人の方と一緒にやることも多くて、その中で子どもたちに運動指導をしたり一緒に遊んだりしています。
当初熊本地震が起きてから、まあ、そんなに時間が経ってない時期っていうのは子どもたちの様子どんな風に受け取られましたか？
そうですね、割と、まあ、閉塞的な場所で空間で過ごしていたので、まあ、子どもたちが一緒に遊ぶよってなった時にはものすごくこううわーってなってこう暴れたりしたことが多かったので、ものすごくストレスに感じているのかなっていうふうには思いました。
それからその遊ぶっていう子どもたちの活動自体もストレスがある中での遊びとなったら普段とは違ったものになってくるんですね。
やっぱりみんな言うことを聞いてくれないとか、あんまり収集がつかないことが多々ありましたね。
そういったこと今までに実際経験はないわけですよね。
まあ、今まではその子どもたちに対してまあまとめたりするっていう経験はなくて、最初の方は本当に全然できなくて失敗ばっかりだったんですけど、だんだんだんだん慣れてきて今ではなんとか形になるなっていると思います。
最近はどうですか、その被災地の子どもたちと関わって子どもたちの様子は。
地震っていうところはもう子どもたちの中にあんまりこう影響を受けてる部分はもう感じなくて、のびのびとやるってなったら、まあ、地震の後よりもみんなその言うことを聞いてくれますし、こう暴れたりすることも少なくはなってるかなと思います。
この災害支援を通してこんなことを学んだなっていうことはありますか？
そうですね、もともとその災害支援で入ってその子どもたちのストレスを緩和するって目的で入ったんですけど、災害だけじゃなくもともとそれ子どもたちはストレス持ってたんだなっていうのを感じて、まあ、今では例えば外で遊ぶ機会もものすごく少ないので、子どもたちが全然もうボールを投げることも難しい子どもたちもいるし、自分たちでできることがだんだんだんだん少なくなってきているので、日常的な部分を解消してあげるっていうことがものすごく大事なんじゃないかなって僕は今感じています。
熊本地震があったからこそ
始まったわけではなく、その前からその土台となるストレスというものがあったんじゃないのかな、社会環境があったんじゃないのかなってことなんですね。
ですね、僕はものすごくそこを感じていて、やっぱり昔に比べて体を動かす機会も少ないですし、まあ今では本当みんな閉塞的な環境の中で過ごしているなっていうのは子どもたちと接する中で感じています。
子どもたちにどうでしょうね、どんな風にこう生きていってほしいな、育ててほしいなっていう思いはありますか？
僕は何事にもなんかチャレンジしてほしいなと。今の子どもたちはあれやってこれやってみてって言ったら、いやできないしっていう子どもたちがなんかすごく多いように感じるし、僕もそういう部分があったので、やっぱりそれでは成長っていう機会がものすごく少なくなってくると思うんですよね。だからもっともっと自分から積極的にチャレンジしていって、それで失敗して、その失敗に対して自分で考えてまた次のチャレンジに生かしていくような子どもたちになっていってほしいなって感じています。
こういった活動を熊本ましまし計画ではされているということなんですが、何人でされてきたんですか？
地震が起こった直後は、2、30人ぐらい登録はしていたんです。
結構多かったんですね。
はい、けど今はもう地震が落ち着いてきて、みんな元の生活に戻ってきた中で、もう今は、4人で活動しています。
まあ、それだけそういった支援の必要性が薄らいできたということは、元に戻りつつあるというふうに捉えることもできますね。
そうですね、まあ、プラスの意味でもう元の生活に戻ったっていう部分はあると思います。
ただ先ほどおっしゃいましたが、今まで子どもたちが抱えていた環境下や遊びの中でのストレスっていうのが、この熊本地震を通して明らかになってきたんじゃないかということを考えると、これからの普段に日常に戻ってきたという子どもたちの環境下の中では、まだまだ熊本ましまし計画の すべきこと支援することっていうのはありそうですね。
そうですね、割と僕が今ものすごく感じているのは、まあ、活動の中で今までは僕たちが言ってさせたことも、まあ、子どもたち同士でやらせて、子どもたちの中でもリーダーを作って、そこでまあ苦労しながら意見のぶつかり合いもあると思うんですけど、そういう部分で、まあ、成長をして、なんか将来の担い手になってくれればなというふうに思ってます。
そう、衝突すること、ぶつかることというのもやっぱりこう人と人の関わりを持つっていうことですからね。
まあ、今そうですね、なんか衝突した時にすぐこう喧嘩になったりしてしまう子もいるんですけど、そこであえてさせることで、今後その人と違う意見が出た時にどういうふうに関わっていくのかっていうところも学んでいくことができればなと思っています。
金村さん、ご自身がこの熊本ましまし計画にいることによって、なんかこう人間的にすごいこう広がり、豊かさっていうのが出てきたんですかね？
そうですね、割とこういう活動をやってますといろんな人とお話をする機会がありますので、そういった人たちの意見も聞くことができますし、やっぱり子どもたちは子どもたちで、僕だから見ても学ぶことがすごく多いので、それも自分自身を成長させるものになっているのではないかなと思っています。
さあ、熊本ましまし計画、現在4人でということですけれども、もうね、金村さん自身4年生で卒業するということになってきますが、これから先どうでしょう。まあ、まだ半年ありますけれども、どういった活動をどんな思いでやっていきたいと思われますか？
主に僕たちのメインは運動指導ですので、まあ、運動指導を通して、子どもたち自身で、僕たちが回さなくても子どもたちで回せるようないうふうに、そういう力をつけていって、コミュニケーション能力をつけていくような活動ができればなと。
見守りがいるからこそ遊べるのではなく、見守りがいる間にそういった力をつけていってもらって、遊びの自立につなげていこうと。
まあ、自分たちで自主的にいろんな活動をさせていって、将来的にもそういうことが自分たちで力をつけていけるようになれればなと。
子どもたちと関わっていると未来がありますから、なんかこれからこの子たちがどうなっていくのかっていう、なんか楽しみですね。
そうですね、この間も1年前ぐらいに支援に入った子どもが と久しぶりに再会しまして、ものすごく成長してて、そこがものすごく嬉しい部分でもあって、やっぱり改めて自分たちが子どもたちのただ運動指導をするだけじゃなくて、人間的に成長する部分も支援していかなければいけないなって感じました。
今回は熊本マシマシ計画代表でいらっしゃいます、現在熊本学園大学4年生の金村さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。